Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、現在東大大学院生佐野の亜美です。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは宇野と佐野が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは。アメリカではハロウィンが終わって11月に入るとすぐホリデームードに入るんですが、このポッドキャストを上げる今週はテンクスギビングの週で、それを終えるとクリスマス、まあ冬のシーズンは日本でもそうなんですけど、結構忘年会とかもあって食べ過ぎたり飲み過ぎたりする人が多いと思うので、本日は、パーティーシーズンに、まあ、忘年会シーズンにどうやってヘルシーに過ごすかっていうのを話していきたいと思います。
はい、
はい、ではまずですね、この本題に入る前に、テンクスギビングについて話したいと思うんですが、まあ日本語では感謝祭といって、まあもともとなんか歴史的な話をすると、イギリスのさ、ピューリタンじゃない、全然違う、ピルグラムのメイフラワー号に乗った人たちがマサチューセッツのプリマスっていうところに着いて、で結構その冬が寒すぎて穀物が育たなかったりして、でもその育ったその結構ね、何十人何百人もの人が亡くなったりしたんだけど、まあ、無事に植物を作って、なんかそれのお祝いとして11月にその感謝祭をすることになったのが初めなんですけれども、合ってるこれ、
いやなんか確かあれだよね、その先住民、
ネイティブアメリカンの人、
そうネイティブアメリカンの人とかとがこう助けてくれたみたいなのがあった。
そうなんです。はい、結構ね、そのプリマスっていうのが私が住んでるところから車で30分ぐらいで結構近場なの。
それで港町だよね。
そう港町。
そう、
まあでもボストンって大体そういうどこの大きなシティって港町だから、そうで結構私は自身は夏の間とかにそのプリマスとか行って美味しいシーフード食べたりとか、キャンプ場とかもあったり、バイク自転車で走れるところがあったりして過ごせるっていういいね、シティなのでおすすめします。はい、まあっていうのがテンクスギビングなんですが、私たちは、まあ、どうやって過ごすかについてちょっと話したいと思うんですけれども、まず会社の話をすると、まずだいたいそのテンクスギビングって木曜日、来週木曜日なんだけど、その前日の水曜日は、まあ、会社によっては、まあ、1日休みのところもあるけど、うちは半日オフです、
朝行って午後休。
そう、だけど、まあ、ほとんどの人がもう何ワークフロームホームで、オフィスには、まあ、ほぼ行かない。
はい、
で、で木曜日テンクスギビングの日が休みで、金曜日は休みのところが多い、まあでも会社によっては働かなきゃいけない場所もあるんだけど、まあ大体は金曜日がオフなので、だから水木金土日って5日間お休みになります。
いいな。
そうだけど、結構実家に帰省しなきゃいけない人とかはもうね、水曜日が一番最悪な渋滞の日なの。そう、みんなテンクスギビングの朝から家族と過ごす、そのクッキングしたりもするから、木曜日はもう朝から過ごしたいから、そうみんな水曜日にトラベルするのね。だけどなんかそれを避けたい人は火曜日の夜にもう出発する。そう、まあフライトとかもそうだけど、そう、で、まあ当日はそのターキーとかって結構時間かかるのね、やっぱあれってさ 4,5 時間オーブンに入れとかなきゃいけないじゃん。
そうね、
そうで、なんかまあ家族、まあ、お母さんがメインで作るんだけど、みんなで一緒になって、まあクッキングをして、 Thanksgiving Day Dinner はまあ4時ぐらいからちょっと早めに始めるっていうのが結構トラディショナルです、
うん、
そうで、まあよく日本でも最近聞くと思うんだけど、ブラックフライデーっていうのが次の日の金曜日に、うん、あの大セールのかなり安くなる日っていうのがあるんだけど、大きなショッピングモールは Thanksgiving のその夜の12時ぐらいからセールが始まるのね、
うん、うんうんうん、
そうだからもう食事を終えてモールに行くっていう人がほとんど、まあ私は行ったことないけどそういう人もいます。
うーん、
うん、はい。でまあその私は旅行しなくて済むからいいんだけど、まあ、ほとんどの人は、うん、まあ、土曜日に帰ってきたりとか日曜日に帰ってきたりするのが、
うんうん、
はい、過ごし方です。うん、
はい。
アミはあの一応3年前だっけ、アメリカに3年前までアメリカにいた？
3年前だね、うん、
そう、
アメリカにその時は、
うん、
一応学生だったから、
うんうん、
で、まあ、私その向こうに家族がいるわけでもないので、
うん、
まあ、ルームメイトのお家にあの招待してもらって毎年行ってて、
はい、
で、学校も多分いつからかな、前日？
そうだね、
いや学校確かね、その前日水曜日まではやってたと思うんだけど、
やってた、うん、
あんま記憶ないんだけどその、うん、でもまあ当日は朝普通に起きて、
うん、
であれだよね、朝から料理始めて、私も結構手伝ったから、
うんうんうん、
あのターキーにバター塗って、
はいはいはい、
の中になんかニンニクとか人参とか詰め込んで、ね、みたいなのを手伝って、
うん、
でそのターキーをセットしたら、まず私たちがやってたのはなんかメイシーズ、ニューヨークのメイシーズっていう大手 の, そのショッピングチェーン、
デパートみたいなね、
そうそう、あ、そうそう、デパートチェーン、
うんうん、
デパートがのなんかが毎年主催してる
パレード、
あのパレード、
あ、そうなんだ、
そうをテレビで見て、うん
う
ん、
で、はいはいはい、
その後になんか超アメリカで多分一番でかいドッグショーみたいなのが、
うん、あるよね。
やっぱどこも見て
みんな過ごし方一緒なのかな全く一緒
本当ドッグショー見て、うん、でもパレードを見るって言っても流しといて、
そうそうそう、流しとく、
すごいこうがっつり見るわけではないんだけどね
大してさすごくないしね、なんかまあ
そう
なんだ、チアリーダー的な人がいたりとか、ま
あ、そうそうそう、あとなんかアメリカのあのどっかのあのハイスクールのバンドが出てたりとか、そうそうそう、うん、ちょっとその時に話題のなんか歌手だったりとかが歌ってたりとか、うんうん、まあそういうパレードを見て、
うん、
ドッグショーを見て、でちょっとこう家の周辺を散歩してそしたらまあちょうどいい感じの、まあ、お昼寝とかも途中で入れていい時間になったから、うんうんうん、2時半とか3時半ぐらいから食べ出して、
うん、はいはい、
で1回だけあのモールには行ったことないけど、うん、なんかターゲット、
うん、
なんていうのあれ、
スーパー、スーパー
ちょっといい感じの、まあ、いわゆるウォルマート の, あのもうちょっとこう、
そうだね、
高級感のあるお店に行ってみたりとかはしたかな、うんうん、夜ね、
ターゲットも結構さ人混むよね、
混む、めちゃめちゃ混む、やっぱテレビとかその電気製品、電化製品が安くなるからさ、うん、すごい人で、だからもうあんまり入ったりはしなかったけど、うん、なんかこうどんなんだろうって様子見に行って、でもうその日は寝て、
なるほど、
夜は、
うん
うん、で翌日はなんかあのブラックフライデーなんだけど、
うん、
私たち結構こうそのあとルーメイトのファミリーがなんかハイキングが大好きで、
へえ、いいね、
私がいたところって結構周りに山が多くて、
うん、
だからなんか翌日はその前日に食べたもうたくさんの食べ物をこう消費しに、
お
ー、ハイキングに朝から行って、
うん、
まあ、3時間4時間ぐらいなんだけど登って降りて、
結構ちゃんとした山だね、
そうそう、あでも普通になんかあのでトレッキングシューズみたいなじゃなくて普通にスニーカーとかで登れるけど登って降りてっていう感じだったかな。
いやいいじゃん、いいな、そのハイキング、私も将来そういう家族にするようにするわ、
うん、そう、ヘルシーヘルシー
いいね、
これこそヘルシー
じゃあその、うん、ヘルシーつながりで行くと、 アメリカでは、うん、テンクスギビングでの当日の朝に、
うん、
あの5キロのレースが あるのね。で、ちなみにその統計で見るとそのテンクスギビングデーのその 5K ターキートーターキートーあれ合ってる、うん、
ターキートー知らない、わかんない、 初耳だ
っていうのがあって、
うん、
そう、あの年間で一番その参加者とレースの数がアメリカで一番多いんだって。
へー、
だからもうみんな結構なんだろう、実家に帰って家族と一緒に朝 5K を走ってからその、うん、家に帰ってクッキングを始めるとかそういう人が多い。でも
あれじゃない、もうこれからたらふく食べるから、
そうそうそう、
その前になんか体にいいことしとこうみたいな。
いや完全にそうで、
うん、
うん、あのだから私はそうだね、周りにジェフとかはあんまり朝なんかそういうのをねやってくれないんだよね。そうだけど、
でも、
うん、
スポーツするんでしょ。
スポーツはする。そうだけどなんか
夫婦でなんか走ってるよね。
まあ、走るよ、走るけど、うん、そうだね、
そういうのには出ないんだ。
そういうのには出ない。なんか一回私が申し込みまでしたのに結局来なかった時とかあったし
一緒に住んでるのに。
そう、それはセントパトリックデーの 5K で、
うん、
なんかその日もセントパトリックデーってまあ基本に一日中飲むっていうのがまあトラディショナルなんですけど、うん、飲む前にちょっと走りたいって思ったからそう走ったんだけど、うん、ジェフは結局ベッドで寝たまま来なかったっていうそう、
そうなの、
そうなの。まあっていう、まあね、そのアメリカではその Thanksgiving Day の日の朝に、うん、あの 5K のレースを走る人が多いですっていう。そう、まあ、別にガチでさ早く走らなくても、まあとりあえずこの出てみんなでこのエクスペリエンスしてっていうのが大切、う
ん、はいはいはい、
です。はい、ではこの今日の本題に入っていきたいと思うんですけども、
うん、
アミは、冬には運動せずに怠けてしまうタイプですか？
私ね、多分冬が一番体調のコンディションが良くて、まあ今ちょっとこう時間的なあれで毎日毎日っていうのは無理な、
うん、
できてないんだけど、
うん、
冬になると結構こう運動もするし朝も早起きするし。
そうなんだ。
っていう
なんで
わかんない、なんか夏ね全然起きれないの朝。
へえ、
もうほんとベッドから出れないぐらいなんかもうぐったりするんだけど、ね、寝る時間は多分今の方が少ないっていうか、その早起きしてる、寝る時間同じだから早起きしてる分少ないんだけど、なんか冬はね結構コンディションが良くて。
それは あれじゃない、もう夏暑さに弱いタイプなんだっけとかじゃなくて、あと AC がダメとか。
でも、うん、分かんない、それ可能性もあると思うけど、
うんうん、そうなんだ。
だから私は冬は結構普通に、
うん、
運動も時間ある時にするし。
いやそれはね、うん、ここで聞きたかった答えではなくっていやほとんどの人が冬は怠けて太っちゃうんですよみたいなね。
でもいっぱい食べちゃうっていうのもあるよ。
ああそうね、
うん、
そう、まあ私は、まあ、結構怠けるタイプで、もともと今まではもう春ちょっと暖かくなってからその秋に向けて、秋のレースに向けてトレーニングをするのが結構この年間のサイクルだったんだけど、
うん、
やっぱ最近はなんかもうランニングが結構今までの人生の中で一番このライフスタイルに入ってきて、周りもランナーだらけになっちゃったし、うん、なので冬も結構走ったり、フィットネスクラス受けたり、まあダンスももちろんするんだけど、うん、そうしてるから、まあ、最近は怠けることはなくなったんだけど、結構私はもともと冬は飲み会三昧で夜は食べて飲んで、うん、朝ちょっと二日酔いで起きてっていうのを繰り返してたから、結構 なんかすごい太るってことで、まあ、あんまないんだけど、このなんていうの、気持ち悪いみたいな、体がなんか重いみたいなっていうことはよくあった。そうです。まあ日本では忘年会シーズン、まあ、アメリカではホリデーシーズンということなんですけど、アミはそういう、うん、そのパーティーの場で食事制限はする方、うん、
そういう行った時はしない、
うん、
同じ。だからといってなんか気持ち悪くなるまでは食べないけど、まあ好きなものを食べて、はいはい、でまあ程よい感じにお腹いっぱいかなみたいな、
うんうん、
食べてるタイプ
かな。アミってさ結構飲むときは飲むよね。
飲むときは飲むけど、うん、超もあれかな、なんか普通にでそんなにお酒をいっぱい飲んでなんか酔いたいとかそういうタイプではなくて、
うん、
なんかこう楽しく飲みたいタイプだから、
わかる、
こう話しながら飲んでたら結局なんかあれ一杯しか飲んでないっていう時も全然あるし、なんか気づいたら3杯4杯とか飲んでたみたいな日もあるから。
そうなんだ、
結構待てます。
なるほど、
うん、
まあ、私もパーティーの場ではあんまり食事制限ってか全然しなくって、なんか好きなものを好きなだけ食べたいタイプ、
うんうんうんうん、
なんかやっぱなんか8分目とかよりはなんか、まあ
そうね、
まあでもメインを8分目まで食べてデザート食べるともう 100% に行くみたいな感じそう。でもさ、うん、結構アメリカのパーティーってこの、
うん、
一つ一つのポーションがすごい大きいじゃん。でこの自分で取るビュッフェタイプだから、うん、まあだいたい食べ過ぎぐらいまで食べます。
うん、
そうね。だからね、なんかどっちかっていうとそのパーティーじゃなくってその昼間の日中でどうにか気をつけるタイプ。
あ、
食べ物で言うとね、はい
はい、
うん、
うん、
そう
そうね。私もでもそれはあるかもしれない。なんか食べ過ぎた翌日とかは、うん、もうなんかそもそももうあんままだお腹に残ってる感覚があってあんまり食べれないっていうのもあるし、うん、まあ、なんか翌日はこうお腹が少なってぐらいまで何も食べないから。
わかる。
とかだからなんかもう気がついたらその翌日は夜ご飯まで何も口にしなかったとか、
うんうん、
っていうのもあるし、ね、なんかその辺はそのね前後の食事制限というかでかなりか、
うん、
関係なんていうのコントロールしてるかな、はいはい、
なるほど。そうだね、うん、飲み物はなんか食べ物で結構ヘビーだからその飲むアルコールは気をつけるとかそういうのしてる、
うん、あでもそれはちょっとしてる。
あ、そうなんだ。
だからといって私、うん、そのカロリーが少ないから多分ウイスキーを飲むっていうのは、まあ、絶対しなくて、
あ
そもそもなんかそのカロリーが低いと言われるウイスキーが大嫌いなので、
うん、私も好きじゃないあんまり。
そうだがみんななんかハイボールとか飲んでてあカロリー低いから羨ましいなと思うけど、
うん、
なんかそこまでして そこまで制限するんだったら私は逆に飲まないっていうす
あ
こと飲まないからもう水とかお茶っていう風にするから、
うん、
なんかそんなにお酒で気をつけることはないけど、だからといってなんか私もすごいまあなんていうのおじさん臭いかもしれないけどビールとか好きだから
いやわかる、私もビール好き大好きなんだけど
だからひたすらビール
飲
んでたりとか、そんなに私あんまりこうミックスしたくないタイプなんで。いや、
うん、そう私もそうだけど、
もうミックスしても2種類とか、
うん、
ビール飲んだ後になんか日本酒ソーダ割りみたいなのを軽く飲んだりとかっていうのはあるけど、うん、
日本酒にソーダ割りするの、
うん、
えそういう飲み方流行ってんの最近。
私の中で
流行ってソーダで割っちゃダメでしょ。
いや、ま、なんかストレートで飲むときもあるよ。
あそうなんだ。あ、待って、
でもなんか
焼酎じゃないでしょ。に日本酒、
焼酎じゃない、日本酒、
日本酒ソーダで割るの、
うん、
超斬新的だね。
え、そう、
え
私、うん、私前この前ご飯行ったときにさそれが出てきてなんか日本酒のお店だったんだけど、
うん、
めっちゃ美味しいと思って、それからなんか日本酒ストレートで飲むのもありだけど、結構こう甘みのなんていうの甘いやつとかは、
うん、
そのソーダで割ることによって爽やかになるから、大きいわと思って。
じゃあ今度試してみるか。
なんかストレートで飲んだりもするけどね、
うん、なんかさアメリカだと日本酒が貴重だからこうなんか大切に飲みたくって
ソーダとかでソーダ割り超いいじゃん。
えソーダで割ったら日本酒の味がしなくなっちゃうじゃん。
いやでもそんな入れないんだよソーダも。
あーそう
すごいなんていうの半々ぐらい。
あーなるほどね、分かった試してみます、うん、そうなんだ。私は逆にビール最初飲んでワインに行くタイプ、
うん、
ひたすらレッドワインを冬の間は飲んでます。
うんいいね。
うん、なんかさなんか食べおつまみとかも結構日本アジア系の食べ物って他のさ日本酒とか焼酎とか飲みたくなるけどアメリカンなのって結構私は、うん、ワインばっかり飲んでるかな。
うん、
うん、
でも私さアメリカにいたホリデーシーズンってさまだ一応未成年だったからアメリカで。
あそっか。
さそのねお酒は飲めないんだよね。
あ確かに。
だから、まあね、ホリデーシーズンになんかまあ日本に帰ってきてこの日本の年末年始とかはさ別にの誘われりゃ飲むしけど、
うん、
アメリカにいた時そのセンクスギビングで暴飲暴食をしてた時は、
うん、
普通にあのなんていうのノンアル飲んでたから。
そうなんだ。
あのその辺はね
偉いな。
そのアメリカの頃は別にあお酒のカロリーは全く気にしなくてよかった。
なるほどね。私は結構なんかね最近 J さん最近っていうか J さんが地下にあのバー作ったんだけどって言ったっけあの
すごいね。
そうもう超ねちゃんとしたバーがあってベースメントにでそこにいろんなハードリカーもあるから、なんかそういうのを飲み始めるとすごい酔っ払う。まあでもそこに手を出すか出さないかでだいぶ変わるけど。
え2人でいるときも手出すの？
あーあんまりかな、まあ、たまにウイスキーとかジェフが飲みたいって言うと私がジンとか飲んだりするけど、う
ん、はいはい、はい、
う
ん、
そうだね。
すごいね。
そう
超アメリカンだ。バーが家にあると
そうでもなんか結構 2,3 年2年ぐらいかけてゆっくり作ってたの。いろんなヴィンテージの、うん、その禁酒法っていうのがアメリカにさ1970年ぐらいにあって、あれ40年代だ、
うん、
にあって、でその時代を再現したバーが地下にあって、でかなりこだわってその年代のヴィンテージの、あの家具しか揃えたくなくって、
うん、
結構クレイグリストとかで探して持ってきて、あの高いものも、そう高いものもあれば結構安くなんか昔のものだからって売りたい人もいて、もうね、うん、本当に冷蔵庫から昔のでっかいラジオだったり写真もその時のマフィアの写真とかボクサーの写真とか飾ってあって、はいっていうのが
こだわり、
そう超こだわりがあるので、あまあそこで飲む時もあります。
なんか美味しく飲めそうだね。
そうそう、なんか最近流行ってるのは、あの前旅行に行った時にジンにこのローズマリーをつけてあるジンがあって、普通のジンなんだけどすごいローズマリーの香りがしてめっちゃ美味しかったので、それを家でやってみたら結構簡単に再現できたので、あの、はいはいはい、おすすめです。はい、はい、まあアルコールのことはさておきまあでもね、あの日本であのお家でホームパーティーするっていう人もちょっとなんかそういうおしゃれな、ね、うん、あのカクテルとか出すときは出したい人にはおすすめです。はい、
うんうんうん、
はい、まあ、ではあの日本、私はね結構日本の忘年会シーズンってかなりこの忙しいイメージというか忙しかったの、私の忘年会シーズンは、
うん、
結構なんか今日は高校の友達と会って、明日は会社の人と会って、で大学のサークルの人と会ってみたいな、でバイトの人みたいな、なんかみんな忘年会って言ってこの集まりたがあるじゃん、
うん、
で私は結構どれも顔出したいタイプなので、 毎晩飲みすぎて食べすぎてっていうのを繰り返してるんだけど、
うん、
まあ、アミはそこまでじゃないと思うけど、まあ、日本で、まあ、ヘルシーに過ごす方法はあります？
は、
うん、
まあなんか行ったら飲みすぎない。でもそれって結構コントロールが大変、なんていうの、
あ、
お酒大好きな人にとってはすごい辛いと思うから、いや、もう大変だよ。だから だったらやっぱり前日とかその翌日は食べない、
うんうん、
なんかファスティングみたいなのを私はよくしてて、
そう、ね、
なんかライトなファスティング、
うん、
その、まあ、断食っていうほどではないけど、
うんうん、
本当に一切固形物というかご飯を翌日は食べずに、うん、なんかもう 100% フルーツジュースみたいなのをで、はいはい、糖分とかを取って過ごすとか、
うん、まあ、でもしてたりとか。私もそうかも、大体。なんか本当にさ、うん、結構食べ過ぎると、お酒と食べ物がさ、混ざるとお腹結構、何、ちゃんと消化しないじゃん、次の日。
うん、
そうだから、あと、なるべく水をもうちゃんと飲むようにして、こうなんだろう、流すようにしたり、うんうんうんうん、そうだね、私も、まあ食べたとしてもサラダだけとか。
そうだね、それはすごいヘルシーだと思
う。うん、そう。で私はできたらやっぱ走りに行く、
うん、
まあ、朝でも昼でも、まあ、会社の後でもいいし、そう、うん、で、まあ、ちゃんとこの代謝を良くしてお腹を空かせてから次の忘年会に行くっていうのを私はよくやってます。
うん、うん、まあ、そもそも私そんなにめちゃめちゃ忘年会あるわけではない
まあ、ね、ので
結構その
まあ、でも
多分さっきとかに比べたら全然ヘルシーな方なんだそのなんていうの、冬このホリデーシーズンは。
なるほど。
あれ、うん、でもやっぱりフィットネスっていうすごい重要だと思うし、
うん
うん、私サウナとかたまに行くから、
うん、あ、そうなんだ。
そこでがっつり汗かいたりとか。
え、日本だとどこのサウナ行くの？結構あるんだっけ？
なんかあるよ、あの銭湯とかにもついてたりとか、
うん、
あとなんかそういうスポーツクラブとかについてたりとか、
うんうん、なるほど、
うん、
なんか私それで言うとホットヨガに行くわ。でめっちゃ汗出す。まあ同じような感じ。
まあでもこっちってさ、多分会員になってその登録費とかさいろいろ払わなきゃいけないわけだから、すぐこう簡単に普段日頃からやってない人は行きにくいっていう、そのちょっとハードルがあって。
なるほど。
うん、だからあれだけど、でもまあね、サウナとかだったら別にいろんなとこであるから行って汗かいたりっていうのはしてます。うんうん、
なるほど。そう、はい。まあ、では本日はそのホリデーシーズンをいかにヘルシーに過ごすかっていうことについて話したんですけれども、まあ、
うん、
結局なんか言いたいのは、楽しむとこは楽しんで食べて飲んで、でもリセットできるところでしっかりすることが大切だと私は思います、
うん、
はい、なんか結構あの私フィットネスかなり興味あるので、いろんな、うん、まあ、会社もそうなんだけど、そういう記事とか読んでるんだけど、最近のこのトレンドの記事だと、うん、新年、うん、始まる前の今から運動することを、うん、なんかおすすめするような記事がたくさんあって、そうそう、結構タイトルとかは2020 Resolution Starts Today みたいな、なんだろう、
はいはいはい、
新年が始まる、
はい、
そう、新年が始まる前の今から運動することで太ってしまったものをリセットすることから始めるんじゃなくて、太らないでこのホリデーシーズンを過ごすことが一番大切っていうような記事で、はい、まあね、こんななんか私たちが今日話したことだけが一つの方法じゃないけど、まあね、自分のそれぞれのライフスタイルとかに合ったあの方法でどうにかヘルシーに過ごすことをおすすめします。
はい、
はい、まあ、もしね、共感する、役に立ったと思う人は Spotify や Apple のポッドキャストで私たちへのレビューを書いていただけると助かります。
はい、もし質問がある方は私たちにぜひ連絡をお願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。 私たちの SNS のフォローもお願いします。
はい、それではまた来週。 See you next week.
Bye.
Bye.